主の可能性を広げる30のことだ。そのうち、主の可能性を広げるパラフレーズ。今日も一日を失礼を。今日も一日頑張ろう。一日を広げることのペーターフレーズですね。誰かに教わったわけではありませんが、良い一日したいと思ったとき、自然と浮かんでくることでしょう。今日も一日頑張ろうと思えば、だらだらした気持ちが嫉妬してしまいます。気持ちが上向きになり、やる気が出てきます。朝からスタートしなきゃ、きっと良い一日になるでしょう。普段から口癖のように言っている人も多いはずです。私たちは今まで何度このことを救われてきたでしょう。日頃からも今日も一日頑張ろうというフレーズを口にしているのではないでしょうか。さて、今日も一日頑張ろうと素晴らしいフレーズですが、ここであなたに一日の可能性を広げるフレーズをご紹介します。今日も一日美味しく食べようです。美味しく食べることに意識を向ける。今日も一日美味しく食べよう。このことを唱えると美味しく食べることに意識が向きます。一口一口をじっくり味わって食べることができるようになるでしょう。味覚が強くなってより美味しく感じるようになります。食に対する意識が高まることで味の感じ方がポジティブになります。朝昼晩の3食美味しく食べる意識が高まって食生活が豊かになります。きちんと食に対する感謝が高まるでしょう。今日も一日頑張ろうというフレーズがあるなら、今日も一日美味しく食べようというフレーズがあってもおかしくありません。朝起きたら一番に唱えよう。朝起きたら今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱えましょう。これに出してもいいですが、心の中で静かに唱えるだけでも構いません。気持ちが一段と強くなり、心の準備が整います。シンプルなフレーズですが、食の可能性を広げることは絶対です。食事は私たちの命の源ですから、大切にして過ぎることはありません。食事を大切にする人は食事からも大切にされます。あなたの気持ちが生活に反映され、食生活が豊かになっていくのです。朝起きたら今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱え、美味しく食べる意識を高める。食の可能性を広げる30のことだ。その2、食べたことがないものを見つけたら、とりあえず食べてみよう。スーパーで食べたことがない果物を見つけることがあります。あるいはレストランで食べたことがない料理を見つけることがあるでしょう。食べたことがないものを見つけた時どうしますか？なんだろう、ちょっと気になる。でも味がよくわからないから避けておこう。確かにここまで出したのは失敗をしたくありません。食べたことがないものは避け、知っているものを選ぶことが多いものです。気になる気持ちがあるものを知っているので無難に避けることが多いのではないでしょうか。ここに食生活を豊かにするポイントがあります。食べたことがないものを見つけたらとりあえず食べてみましょう。食の世界を広げるチャンスです。食の世界が広がるのは食べたことがないものを食べるとき。どんなときに食の世界が広がるのか。食べたことがないものを食べるときです。無難な食べ物を食べるときなら食の世界が広がりません。食べたことがないものを食べるとき食の世界が広がります。初めて食べるということは初めて体験するということです。今まで知らなかった味わいを楽しめるでしょう。こういうものなのかと思うだけでいいのです。美味しいかどうかは別として新しい刺激を受けてみることが大切です。例えば、ドリアンという果物があります。果物を落として有名ですが、聞いたことがあっても食べたことがない人は少なくありません。食べたことがないならスーパーで見かけたとき、試しに買って食べてみます。食べ方がわからないならお店の商品を聞いてみればいいでしょう。お店の商品を調べればインターネットで調べればいいことです。こういう味なのかと調べていいのです。食べたことがないものを見つけたらどんどん食べましょう。どうしても口に合わなければ残せばいいことです。残すと心配があるなら小さいものを買えばいいでしょう。知っている料理でもアレンジが加われば知らない食べ物になります。例えば、レストランで稲の風仮説という料理を見つけたとします。仮説は知っていても稲の風という味になります。稲の風とはどんなものなのだろう。普通の仮説とどうしてなのだろう。そう思ったら実際に注文して食べてみましょう。ご飯を通して稲の風仮説を体験できるでしょう。なるほど。と思えるようになるはずです。国内にならちょっとだけ稲の一滴も味わえるかもしれません。食の世界を広げるチャンスはそこら中に転がっている。なかなか食べる機会がないと言いますが、食べる機会は自分からするものです。機械学の自然な性質ではなく、自分から積極的に動いて進化していきましょう。食の世界を広げるチャンスはそこら中に転がっています。食べたことがないものを見せ、食べてみるだけでいいのです。探してみると、食べたことがないものは無数にあると続くはずです。食べたことがないものを食べてみることは自分の世界が広がるということです。初めての体験をして世界旅行に行くのもいいですが、もっと身近に進んでいきます。食べたことがない食べ物を食べるだけで初めての体験を楽しめます。ネタを心配する必要はない。ネタを心配する必要はありません。世の中には無数の食べ物が存在しています。人の一生3万人生は毎日初めての食べ物を体験するとしても3万種類です。世の中には無数の食べ物を生活していません。ネタに心配することなく、どんどん新しい食べ物をチャレンジして食の世界を広げましょう。食の世界は広げれば広いものです。食の世界を広げるチャンスは食べたことないものになります。変わった食べ物を見つけたら食の世界を広げる意味でとりあえず食べてみる。食の可能性を広げる30のことだ。その3、安い値段からといって食べた味わい方が適当になっていないか。回転数は安い値段と高い値段があります。安い値段といえば、卵、塊が代表的です。高い値段といえば、大トロが代表的です。きっと高い値段はじっくり美味しく味わうことでしょう。これは高い値段ならじっくり味わわないとそんなという趣味が働きます。食べる直前に深呼吸をしているでしょう。味覚に神経を集中させて味わっているでしょう。美味しさに感動して幸せのため息を燃やしているに違いません。一社の金額が大きいと自然と丁寧な食べ方が味わい方になるのです。これはこれでいいのです。丁寧な食べ方になってじっくり味わうのは素晴らしいことです。ただ一社であっても十分な感動を味わっているでしょう。問題はその逆です。安い値段を味わうことです。安い値段といって食べた味わい方が適当になっていないか。安い値段を食べる時を思い出してください。安い値段となると食べた味わい方が少ないことが多い。心のところでどうせ安い値段だねという思いがあります。安い値段と高い値段の両方が存在すると食べ方や味わい方にされていることが少なくありません。そして回数が減ったり味わい方が少なくなったりです。これはよくありません。一社は一社です。安い値段も高い値段も不祥事は異なりますが、どちらも食べ物であることに変わりません。いつの間にか無視の天気に直っていることに気づいてください。値段で食べ方、味わい方を変えないことです。安い値段であっても高い値段を食べると同じようにじっくり丁寧に味わってください。深呼吸をしてから口に入れましょう。味覚に神経を集中させながら味わいましょう。しっかり美味しさに感動して幸せのため息を燃やしてください。ソースでは安い値段であってもたっぷり満足ができます。回転寿司は安い値段であっても高い値段のようにじっくり味わって食べる。食の可能性を広げる30のことだ。その4、最近食の話題を楽しんでいますか？最近食の話題を楽しんでいますか？天気や季節の話題になっていないでしょうか？趣味や仕事の話題という人もいるでしょう。時には男女の恋愛に目を向けて花を咲かせることもあるでしょう。もちろん身近な話題も大切ですが、身近だからこそ忘れがちな話題があります。食の話題です。ぜひ食の話題も楽しんでください。食生活を豊かにしていくためには食の話題が欠かせません。どんどん積極的に食の話題をしていこう。どんどん積極的に食の話題をしていきましょう。例えば、親が作ってくれた料理です。普段と変わらない食事かもしれませんが、じっくり観察して何か食の話題を振ってみてください。取り上げる内容はできるだけポジティブになるようにします。これ美味しい。今日のおかずは名前がね。旬の食材がね。今日の名前を作るのは大変だったんじゃない。炊きたてご飯なら炊きたてご飯なれと言うだけでもいいのです。ちょっとしたことのあるだけでも、作ってくれた親は喜ぶでしょう。見た目の平凡な感想であっても十分な食の話題です。炊きたてご飯と言えばそうそうよく気づいてくれたね。と親は喜ぶでしょう。きちんと口に出して言うことで自分の炊きたてを楽しむ実感が強まって、ご飯の味噌を美味しくいただけるでしょう。レストランで料理を楽しむときも食の話題を楽しみましょう。料理ができたら美味しそうだねという一言から始めましょう。次に料理のところをどんどん超えていきましょう。これが美味しい。シャキシャキしてる。サイズが効いてる。どうせ知らないで同じ料理を楽しんでいるなら共通の話題になります。心が繋がって会話が盛り上がっていくでしょう。人のことは人のことでいい。一緒に食べられて誰もいないこともあるでしょう。今の時代、個食は珍しいことはありません。そういうことは自分に向かって語りかけましょう。人のことでいいのです。美味しい。温かくて柔らかいね。サイズがしっかり効いているね。人のことでもいいので、食の話題を言ってみてください。意外と美味しい感じなら、意外と美味しいとつぶやきましょう。口に出して言うのは恥ずかしいなら、心の中でつぶやいても OK です。何か食の話題を出すと、そこに注意を向けて、ますます食の時間が豊かになります。食の話題を楽しむことは、食生活を豊かにすること。積極的に食の話題をしていきましょう。食の話題を楽しむこともあるよという人も、もう少し意識的に食の話題をしてみてはいかがでしょうか。食の話題は身近な言うのは忘れがちですが、最も大切な話題の一つです。メリットしかないですが、どんどん積極的に出していってください。食の話題を楽しむのは、目の前の食事をもっと美味しく楽しめるようになり、食事の時間も豊かになります。早速、次の食事から食の話題を楽しんでみてください。食の話題を楽しむことは、食生活を豊かにすることです。積極的に食の話題を出していく。食の可能性を広げる30のことだ。その後、食欲の季節を秋に限定しない。食欲の季節といえば秋です。秋になって涼しくなると夏に限定していた食欲が戻ってきます。冬になって地方を高めるにもあって、秋は食欲が発揮する季節とされています。テレビや雑誌でも食欲の秋というテーマで特集があります。毎年食欲の秋を楽しんでいる人も多いことでしょう。もちろん食欲の秋を楽しむのもいいですが、ここに食の可能性を広げるポイントがあります。食欲の季節イコール秋というのは先入観です。食欲の季節は秋に限定しないこと。食欲の季節は秋に限定するのはもったいない。食欲の季節は秋と思っていると食欲の季節は秋だという思い込みにつながります。食欲の季節は秋に限定するではありません。人生は一度しかありません。食の可能性は広げるためにも食の季節は秋に限定する一年中にしましょう。ではどうするか。秋以外も食欲の季節を進めます。 花咲フリーズでお食欲の季節にしよう。食欲の季節は期限定しないでください。食欲の季節は秋ではありません。花咲フリーズでお食欲の季節にしましょう。食欲の秋はもちろんのこと、食欲の春、食欲の夏、食欲の冬も加えてください。そんなことは聞いたことないと思うでしょうが、だからいいのです。食の可能性が広がります。今からそういうことをし、自分の中で常識としましょう。世間の常識にとらえず、あなたに新しい常識を創意してください。食欲の秋の終わりは次は食欲の冬です。食欲の冬の終わりは次は食欲の春です。食欲の春の終わりは次は食欲の夏です。食欲の夏の終わりは次は食欲の秋です。そうすれば一年中食欲の季節として楽しめます。食欲の季節を楽しむポイントは旬の食材になる。花咲フリーズでお食欲の季節にするためにはどうすればいいか。そのポイントは旬の食材になります。それぞれの季節には旬の食材があります。季節ごとに旬の食材を楽しめば、今食欲を刺激的に食欲の季節が楽しめます。例えば冬であれば、いちごが旬です。いちごをテーマにした料理を楽しめば、食欲の冬らしい食生活を過ごせるでしょう。食欲の季節といえば、と聞かれたらこう答えましょう。食欲の季節は一年中です。食欲の季節は秋に限定せず一年中とする。食の可能性を広める30のことだ。その6、プレゼンの様子を客観的にチェックするなら、食事の様子を客観的にチェックすることもあっていいはずだ。食事中の自分の様子を見たことがありますか。おそらくほとんどの人がないと答えるでしょう。俳優用に従事している人でもない限り、自分が食事をしている様子を客観的に見ることは少ないのではないでしょうか。ここで不審な現実に気づいてほしい。私たちはプレゼンの練習として自分が発表する様子を見るようにとってチェックすることがあります。客観的に自分の様子を見ることで自然な点が分かりやすくなって改善がスムーズになります。きっとあなたも一度は経験があるのではないでしょうか。ところがその一方で自分が食事する様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見る様子を見食の可能性を広げるにも、食コーナーはどんどん利用させてもらうのが必要です。食コーナーが参加した場合は、お腹の優しさに参加したことも利用させていただきましょう。食だけでは一杯にならないように注意は必要ですが、一つであれば平気でしょう。食品には割れているうちに食を消費できます。デパートの食コーナーで運命を利用することもあります。食で食べたものが気に入って大好物になるかもしれません。食の可能性はデパートの食コーナーにあります。食品以外の食コーナーは積極的に利用させていただく。食の可能性を広げる30のことだ。その8、どんなに素晴らしい料理もボロボロの食器ではないなし。あなたが使っている食器はどんなものですか。ボロボロの食器を使っていないでしょうか。君は汚れながら食器を使っていないでしょうか。誰かに壊れたりしている食器を使っていないでしょうか。もちろん思い出のある食器がないのです。愛着や思い出の詰まった食器もあるでしょう。愛着も思い出も精神的豊かさの一つです。ボロボロの食器も思い出のあるものなら引き続き大事に使い続けるといいでしょう。しかし思い出のあるわけでもないのに何らかボロボロの食器を使い続けているならちょっと立ち止まって考えたい。せっかく美しい料理も傷や汚れながらボロボロの食器では厳しいものがあるでしょう。どんなに素晴らしい料理もボロボロの食器ではないなしです。魅力が半減してしまいます。特に木製食器は金属製のものに比べて低熱感が高いため注意が必要です。新しい食器はエネルギーが宿っている。食器の低熱感が高いなら新しいものに買い替えましょう。ボロボロの服は新しく買い替えるようにボロボロになった食器も新しく買い替えましょう。食器は新しい買い替えで食生活も新しく変わります。新しい食器はエネルギーが宿っています。使っているだけであなたのエネルギーが下がっていき、生活面にプラスの影響を与えます。食事中の雰囲気が悪くなって、日本語できるでしょう。新しい食器で食べるものはかなり美味しく感じます。新しい食器を買えばそれを使って何かしたくなる。新しい食器を買えば食のモチベーションもアップします。新しい服を買った時はすぐに買いたくなるように、新しい食器を買えばそれを使って何かしたくなります。新しかった食器を使って何かを買いたくなります。新品のお皿の上にカットフルーツを乗せて食べてみたくなるでしょう。新しいお皿は新鮮な果物の甘みです。料理の旬の食器があれば、料理のモチベーションに気が付いて何か吸ってみたい気持ちが湧いてくるでしょう。新しいお皿は出来たての料理のうまみです。お金は私たちは十分なり。もちろん食器は毎日様々な食生活や精神面に影響します。食生活だけでなく精神面も影響すると思えば、お金は私たちは十分だと言います。普通の食器でいいです。経済的に余裕があれば、一気の食器でもいいですが、新しく買い替えるなら普通の食器で十分です。普通の食器であれば、食品も限定的で済むでしょう。食事中の多少の食器が当たるものの、多少効果を考えればその程度の食器で済むと言います。驚くべきことに、現在では傷のつきにくい食器も登場しています。傷や凸凹がつきにくいようとした方が残されている食器もあるため、好みがあれば検討してみるといいでしょう。食品から食器は大切な投資だと思って奮発してください。経年で新しい食器は思い出のあるものを除いて新しく買い替える。食の可能性を広げる30のことだ。その9、ミハラを否定することは食の可能性を制限につながる。ミハラを否定しないことです。ミハラを否定することは食の可能性を制限することです。ミハラと食の可能性は無関係に思い出すのが大事です。無関係のことがしっかり判定しています。なぜミハラを否定すると食の可能性が制限されるのか。ミハラを否定すると自分が無関係になるからです。ミハラを否定すると自分が無関係になる。ミハラは有名なものや流行のものに使えない興味を示すこと。世間ではミハラに対してネガティブな意見が少なくありません。ミハラは流行になさやすい。ミハラは恥ずかしいこと。ミハラになってはいけない。そんなことを言っていると、後から本人が痛みになるでしょう。我々の人には人気の食べ物があっても、素直に行動を取れなくなります。自分が否定した行為をすることになるため、無理な承知で行動をブロックしてしまいます。我々の人には人気の食べ物が気になっても、素直に取り付けなくなります。人から我々の人に行こうよと誘われてもうなずけません。どうしようかなと曖昧な態度になって、人のチャンスを逃してしまうでしょう。結果として食の可能性につながります。食生活を豊かになることがまずくなってしまいます。自分が発する発言は跳ね返っていると思ってください。否定の言葉をすると、自分の生き方も否定的になってしまいます。ミハラしないでも否定しないこと。ミハラしないでも否定しません。たとえ否定的な感情が湧いても、言葉に出して言わないことです。そういう価値なんだね、そういう価値なんだねと思うくらいにしようもないでしょう。できればミハラを否定するのではなく、肯定しましょう。お店に詳しいね。自分に素直でいいね。行動力があれ。今は大切にしていいね。時代の流れに乗っていいね。積極的にしていいね。ミハラは恥ずかしいことでも悪いことでもありません。 普段ならミーハーを肯定していれば、いざという時、自分もミーハーの行動ができるようになります。話題のお店があるから行ってみようよ、と誘われた時、素直にいいね、よう通り行こう、と返事ができます。ミーハーの人を否定しない。職の可能性を決める30の言葉、その10、仕事ができる人は必ずいい食事をとっている。仕事ができるようになりたいなら、いい食事をとってください。いい食事なくして、いい仕事はできないからです。あなたの身近に仕事ができる人はありませんか？仕事が早く、スキルも高く、いつも精力的に取り組んでいる人です。もし、今ならその人の食生活に注目してみてください。美味しいものを食べているでしょう。きちんと3食を取っているでしょう。栄養バランスの取れた食事を取っているでしょう。お野菜も楽しんでいるでしょう。たまには贅沢な内食を楽しんでいるでしょう。いい食事を取っているに違いありません。仕事には知識やスキルが大事ですが、きちんと食に目を向けることが大切です。仕事は私たちの源です。力の源、元気の源、今の源です。餌のような貧相の食事はいい仕事はできません。頭のボッとしたり集中力が出なかったりして、パフォーマンスの低下を招き、今回の力は切れなくなります。なんて私は貧しい食事をしているのだろうと思うだけでも悪影響です。自己肯定感に悪影響を与え、セルフイメージを下がってしまいます。いい食事を取らないのは仕事を誘っているのと同じです。いい食事をするから最高のパフォーマンスを発揮できる。むやみに食費を削らないでください。食費を削ると節約ができても、肝心の仕事ができなくなります。ミスや失敗が増え、評価に悪影響を及ぼし、チーム収入も不安定になるから、食費を削減ないスタイルとして悪循環に陥ります。食事は私たちの問題です。いい食事をするからエネルギーが感じされます。しっかり頭から働いて集中力が出るようになり、ハイパフォーマンスで仕事ができます。いい食事だからこそ心が満たされ、気力も精神力も満たします。仕事ができるようになりたいなら、知識やスキルも大切ですが、まずいい食事を取りましょう。食に力を入れることです。美味しいものを食べて、しっかり栄養をとって、心も満たされた状態を作りましょう。いい食事を取れたら、心身が満たされ、力も気合いになります。頭の回転が良くなって、集中力も出て、高いパフォーマンスを発揮できます。なかなかうまくいかないことがあっても、普段からいい食事を取っていれば、まだできる。と、本気になります。大事な仕事では 120% の力を発揮できるでしょう。普段からいい食事を取っていれば、反動で大変な時も、ふんだんが来るようになります。副菜や3日の徹夜も元気になって、乗り越えられるでしょう。いい食事をするから最高のパフォーマンスを発揮できるのです。仕事によって食事ほど損なく重要なことはない。美味しいものを食べましょう。栄養バランスの取れた食事を取りましょう。たまには外食をして一気な気分を味わいましょう。品目数もできれば30品目を目標にしたい。実際はなかなか難しい目標ですが、品目数を増やしておくとしたことはありません。最高のパフォーマンスのために食品をどうしましょう。仕事において食事ほど損なく重要なことはありません。食品を買いなかったも仕事につながることなので有利なことです。いい仕事をしたいなら食費は節約するようにむしろ大きくていくのが正解です。いい仕事をしたいならきちんといい食事をとる。食の可能性を広げる30の言葉、その11、ゆっくり食べると誰が食べるか見てきたもの。ゆっくり食べましょう。よく噛んで食べましょう。早めには避け時間をかけて食べましょう。こうした話を聞くやないや、時間さえかければいいと考え、だから食べる人がいます。だから、供養者に時間を決めずに食べ続けたいんです。これは違うのです。確かに時間をかけて食べるのはいいのですが、だからといって、だから下食べ考えるのはよくありません。だから下食べ方をすると、その素晴らしさも反転です。ゆっくり食べれば OK、だから食べれば NG。ゆっくり食べると、だから食べれば違います。それぞれにできないものです。そっくりの意味に思いますが、現実には異なります。ゆっくりは集中があって、だからには集中がありません。ゆっくりは感謝があって、だからには感謝がありません。だから食べてみると、きちんと味わいません。味に集中できず、一つ一つが中間になります。美味しい味も普通の味に感じてしまいます。くちゃくちゃ食べたら食の感謝なければ食の感動も反転です。忘れがちなのは早く成長です。だから食べていると口の中にずっと食べ物がある状態になります。口の中が酸性に絡めてしまい、虫歯や歯周病といったレンタルバグを投げになります。どんなに美味しい料理もだから食べ方になっていては台無しです。ゆっくり食べるのは OK ですが、だから食べるのは NG です。だから食べるのではなくゆっくり食べ。だから食べるのではなくゆっくり食べてください。毎日決まった時間に食事をしましょう。一つ一つ大切にしつつ、しっかり集中しましょう。ゆっくり食べつつの味覚は、飲みさせてしっかり味に集中することです。味に集中するから味がよく感じられます。美味しいという感動が心に広がります。ゆっくり食べ方をすれば、きちんと味わい、美味しさを 120% 引き出せます。口の中のデータも安定するため、虫歯や歯周病も減って、他の健康にもつながります。ゆっくり食べると、だから食べれば、見てきたものです。今まで運動していたなら、今度は区別しておきましょう。この違いがあるだけでも、食生活は変わります。ゆっくり食べると、だから食べる OK です。食の可能性を広げる30の言葉、その順に、目の前に集中する習慣は仕事や勉強に限ったことではない。食事にも同じことが言える。人生を幸せに生きるなら、目の前に集中する習慣は欠かせません。目の前に仕事があるなら、仕事に集中します。海外からリソースであっても、虫歯のように集中することで大きなパワーを発揮できます。しっかり気合が入って頭を振り回転します。目の前のことに集中することは本気で今を生きることになります。人生とは今の連続です。目の前のことに集中することで素晴らしい今の連続になり素晴らしい人生を作っていきます。ただし、目の前に集中することは仕事や勉強に限ったことではありません。食事も同じことがあります。目の前に食事があれば食べることに集中しよう。目の前に食事があれば食べることに集中しましょう。一つ一つに集中しましょう。しっかり下で味わうことに集中しましょう。余計なことはせず、二度と同じ食事を味わえないという気持ちで目の前の食事に集中することです。なら、悔いはよくありません。テレビを見ながら、スマホをいじめながら、といったなら、悔いは腹さえ満たせば十分というだけからです。別のことに注意を向けていると、その味わいも楽しみも反転します。食事の時間は腹だけでなく、心も満たす時間ですから、きちんと集中することが大切です。忙しく余裕がないこともありますが、なるべく普段から意識するようにしましょう。食事の時間も大事な人生の一部です。目の前の食事に集中することで、しっかり今を生きることになります。しっかり今を生きるから、正しい人生を形作っていきます。目の前の食事に集中することで、食事の時間になる。食事の時は目の前の食事に集中しましょう。なら、悔いは避け、目の前の食事を楽しむことに集中しましょう。この時でテレビを消して、スマホ操作をやめ、ひたすら味わうことに集中しましょう。友人と一緒に出かけを楽しんでいるなら、ちょっとだけ中断です。あるいは、目の前の食事に話を振って、食の笑いを楽しむといいでしょう。食べることは食べることに集中しましょう。食に感謝しながら味わえば、なお、良好です。目の前にある食事に集中することで、食の時間になります。お野菜の時も集中が大切です。仕事中や勉強中、ちょっと小腹が空いてお野菜にすることがあるでしょう。お野菜の時も集中が大切です。目の前にあるお菓子に集中しましょう。小さなお菓子を入れて、ちょっと食べ物です。お野菜の最中は仕事や勉強のことは忘れ、目の前のお菓子に集中しましょう。小さなお菓子を一つずつ楽しむことに集中すれば、食のお野菜になります。リラックスや気分転換がしっかりできて、仕事や勉強もしっかり取り立てます。目の前に集中する習慣は仕事や勉強だけでなく、食事のこともことができる。食の可能性を広げる30の言葉、その13、スランから抜け出したいならきちんと食事を取ること。スランから抜け出したいならきちんと食事を取りましょう。スランに陥っていることは、くよくよしたり、元気がなかったりして食事を停止しなしです。食事を取らない。食事の量が少ない。食事が不足になる。固形物は食べず飲むのが大になる。ジャンクフードや加速など栄養バランスの悪い食事になる。スランの時は朝には不安があるせいで食事をしたい気分ではないかもしれません。食事などを取らないということもあるでしょう。しかし、きちんと食事を取らないと心も体もきちんと充電できません。出る元気もなくなり、ますますスランから並びに行かない。食は全ての土台です。食をおろそかにしていることが不安定になり、スランから抜け出すのが難しくなります。考えてみれば当然のことですが、スランに陥っていることは視野が狭くなっているため気づかないことが多いのです。まず、きちんと食事をすること。スランから抜け出したいならきちんと食事をしてください。スランのせいで食欲がなくても、まずきちんと食事をとって体力をつけることです。一日三食、規則正しく食事を取りましょう。栄養バランスの良い食事を取りましょう。豪華な食事である必要はなく、普通の食事でいいのです。元気がなくて食事などを取らないときは、普段以上に浮かんでください。噛めば、噛むことだけの蜜になりなさいます。それでも、うまくいかないときは、水分と一緒に食事をとってみてください。固形物が柔らかくなって、スムーズに喉を通るようになります。きちんとした食事を一回取って、終わりではなく、継続的に取っていくことが大切です。心や体の中で、じわじわ元気が出てくるでしょう。次第に明るい気になっていき、ポジティブな気持ちになっていくはずです。食事が安定することで、身元を安定していきます。きちんとした食事を取ることで、きちんとした気分転換もらえます。体が出てくるようになって、本来の自分を戻せます。そうしていくので、酸化が抜け出していくのです。酸化に悩んで病気をするなら、まずきちんと食事を取りましょう。どんなに元気がなくても食事以外はできるはずです。きちんと食事を取れば酸化が抜け出せるのです。酸化の時こそ、きちんと食事を取る。食の可能性を広げる30の言葉、その14、あなたは自分のライフゴールズをきちんと把握できていますか？ライフゴールズは何ですか？そう聞かれた時、あなたはすぐ答えることができるでしょうか？普通のゴールズではなく、ライフゴールズです。そこでできるのはライフです。お寿司、焼肉、うな重、ハンバーグ、ビーフストロガノフ、ライフゴールズが食べたいときすぐ頭に浮かぶならすぐアクションを起こせるでしょう。落ち込んだときや勉強がしたいときはライフゴールズが役立ちます。美味しいものを食べれば単純に元気が出て心の運動から救ってくれます。何を食べるか笑っていればそれだけ行動も早くなります。問題なのはきちんと答えられない場合です。ライフゴールズか、そうだ、なんだろうな、意外と笑っているようで笑っていないことが多い。 分野としたイメージがあるものの固有名詞で答えられない場合になります。自分の病気にもかかわらず、いないと大好物をきちんと答えられない人は少なくありません。きちんと自分の大好物を把握しておこう。もたもたするのはよくありません。大好物を食べたくても肝心の大好物を把握していなければ何を食べるかが迷ってしまいます。具体的なアクションを起こせません。自分の大好物をきちんと答えられるようになっておきましょう。いざという時のためにもきちんと自分の大好物を把握しておきましょう。落ち込んだ時や勉強がしたい時は余裕がないので今のうちに把握しておくのがおすすめです。具体的な固有名詞で答えられるようになっておきましょう。大好物はいつだってもいい。大好物は一つに限定する必要はありません。くさでもいつでもいくらでも構いません。大好物がたくさんならそれだけ食の楽しみが増えるでしょう。一度決めたからといって健康的な場合でもありません。一度決めた大好物は後から変えても OK です。何回でも変更できます。もちろん手抜きもありません。固く主観内でください。年齢を重ねるにつれて、社の脈や食の好みが変わることもありますから、当然のことです。そこを切るようになっておく。大好物の把握は必要ありませんが、何かと役立ちます。自分の大好物を把握しておくことは、自分の理解を深めることにつながります。大好物はあなたを幸せにするためのです。自分の大好物を把握していれば、いざという時何を食べるかはっきりします。いざという時も自分の大好物を把握しておきましょう。いちいち把握しておかなくても普通に生活ができますが、やはりきちんと把握しておく方がいざという時便利です。少なくとも人から大好物は何と聞かれた時、そこを切るようになっておきたい。大好物を把握しておくから話のネタにすることもやりますでしょう。日頃から身近な人の大好物を伝えておくと、誕生日や記念日の時ちょっとした配慮があるかもしれません。自分の大好物をきちんと把握しておく。食の可能性を広げる30の言葉。その規模、お金持ちならゆっくり食べるのではない。ゆっくり食べればお金持ちになるのだ。お金持ちになりたいならゆっくり食べるようにしましょう。お金持ちになるにはゆっくり食べることが欠かせません。食事の時間は少し長くなりますが、多くのメリットがあり、経済的な豊かさにつながります。あなたの身近にいるお金持ちはいませんか？もし、いいなら食べ方に注目してください。ゆっくりした食べ方をしているはずです。一口ずつじっくり味わっているはずです。そして回数が多く、時間をかけて食事を楽しんでいるはずです。それもそのはずです。ゆっくりした食べ方には経済的豊かさにつながる要素があるからです。ゆっくりした食べ方は経済力の向上につながる。ゆっくり食べることでしっかり味わいます。しっかり味わうことで満足感、幸福感が大きくなり、精神的にも満たされます。自然と笑顔が増え、明るく元気にポジティブになります。全身から幸福感の豊かに満たれるようになります。美味しい味を楽しむことで、気分転換やストレス解消もスムーズになって、心の健康に貢献します。ゆっくり食べると食事量が抑えられます。太りにくくなって健康状態が良好になります。食事の抜けも抑えられ、安定したパフォーマンスを維持しながら仕事に取り組みます。心も体も満たされ、健康でいられるから毎日仕事に打ち込みます。それだけ仕事の質も高くなり、結果を出しやすくなります。ゆっくり食べると上司で落ち着いた雰囲気になるようになります。あなたの人格が高まって、そうした魅力に惹かれて人が集まってきます。人間関係は、ウッドの法則といって、今の同士に集まる傾向があります。ゆっくり食べると同じ人の周りに集まって、自然と質の高いネットワークが構築されます。お金持ちは必ずゆっくりした食べ方が特徴です。お金持ちならゆっくり食べるのではありません。ゆっくり食べたらお金持ちになったのです。早食いをしている限り、一生運動から出せない。もし、あなたが早食いをしているなら注意してください。早食いをしている限り、一生運動から出せません。貧乏のままでいたら早食いでもいいですが、お金持ちになりたいならゆっくり食べることです。ゆっくりした食べ方を続ければ、以前あなたは収入アップのチャンスに恵まれるでしょう。ゆっくりした食べ方はお金持ちになるための必要です。ゆっくりした食べ方をして経済力の向上につなげる。食の可能性を広げる30の言葉。その記憶、外食ができないのはお金がないのではなく、勇気がないだけ。なぜあなたは外食を食べるのか。一番の理由はお金ではないでしょうか。外食はお金がかかるから。近鉄で外食ができない。外食することの余裕はない。確かに外食はお金がかかります。節約中の人にとっては贅沢なことの感じでしょう。ギリギリまで生きた生活を送っているなら外食なんて運動なんて思うはず。外食をすると私があると思っている人もいるかもしれません。しかし本当にお金が原因なのでしょうか。いえ、違います。お金がないというのは都合のいい言い訳にすぎません。では本当の理由は何か。勇気がないのです。外食ができない本当の理由は勇気がないこと。外食ができない本当の理由はお金がないことではなく勇気がないことです。外食はお金がなくても勇気さえあれば簡単にできます。臆病な自分を奮い立たせてください。ぐっと気合を入れてレストランに入ろうではありませんか。弱虫、臆病のままでいたくないなら勇気を出すことです。私たちはもともと食べるために仕事をしている。お金がないと言ってもゼロではないでしょう。ちょっと余裕がないねという程度でしょう。その東の答えなんですが、そうでなければ大丈夫です。お金を使っても後から稼げばいいです。私たちはもともと食べるために仕事をしています。夢や成長のために仕事をしている人もいるでしょうが、最初の目的としては食べるために仕事をしているはずです。仕事で稼いだお金で美味しいものを食べるのは当然の方であり、今回の目的を果たしていることになります。何も悪いことはありません。外食としても私は当たりません。勝手に悪い妄想を膨らませて罪悪感に悩まないでください。お金はあります。貯金払いしていても仕方ありません。お金は使わないと意味ありません。外食しようかな、どうしようかな、と考えるのではありません。稼いだお金で美味しいものを食べると堂々としましょう。今一度自分を奮い立たせ、勇気を出してください。お金はあります。お金がないと感じるのは幻想です。勇気さえあればあなたは今すぐ外食ができます。外食を無駄遣いと思わないでください。食べることは生きることです。体の充電、心の充電、健康への投資であり、価値のアルコールです。未来につながることなのですから、ポジティブに考え、しっかり楽しみましょう。勇気を出せば、あなたは動きます。心に気をつけ、一歩踏み出してください。勇気があれば、外食ができるのです。勇気を出して、外食を楽しむ。食の可能性を広げる30の言葉。その17、大成功したら外食しよう。大失敗をした時も外食しよう。大成功した時は外食をしましょう。うまくいった年です。頑張った自分の通りです。素晴らしい結果を出せたことの思いです。大成功したのですが、外食が一体です。ちょっと奮発して、いつも余裕なくの高いレストランに行ってみるのもいいでしょう。おいしいように用意すれば、モチベーションがアップして、また頑張ろうと思います。大成功した裏に外食を楽しめば、いいはずについて、次の仕事に向けるようにスタートが変えるでしょう。大成功した時は外食をすべきタイミングです。大失敗大成功したときは外食をするベストタイミングだと分かりました。では、大失敗をしたときはどうすればいいのでしょうか。大失敗をしたときもやはり外食をしましょう。大失敗をしたくないですが、さぞ気持ちが落ち込んでいることでしょう。暗い表情になっていたり、目線が下向きになったりしていることでしょう。強いストレスを感じていて、爆発しそうになっているかもしれません。そういうことこそ、外食の力を変えましょう。自分に対する励ましです。弱っているところが大きい措置です。落ち込みから立ち直りきっかけです。ネガティブ思考からポジティブ思考に切り替えるスイッチです。外食には心を悪い気持ちにさせる力があります。美味しいものを食べて嬉しい人はいません。美味しいものを食べると単純に元気になります。暗い気持ちが興味ある気持ちになります。食べたいものを食べましょう。こういう機会は栄養を気にしなくて OK です。外食そのものが落ち込みから立ち直りきっかけになります。お金は気にしなくて OK です。むしろ奮発するのがいいでしょう。大失敗で落ち込んでいるときは緊急事態ですから、きちんと奮発した方が効果的です。腹の心も満たされ、気づけば落ち込みから立ち直っているに違いありません。大失敗をしたときも外食をするベストタイミングです。大成功のときも大失敗のときも外食をする。食の可能性を広げる30の言葉。その18、腹が立ったら食事のことを考えよう。あっという間に落ち着く。腹が立って仕方ない。思い通りにいかないときは嫌がらせでしょう。私たちの事情ではうっとしたり腹が立ったりすることがあるのです。うるさいことやうっとうしい説教を受けたときは特に嫌がらせです。もし腹が立ったらすぐ感情を締めることがあります。食事のことを考えてください。少し便利で食事のことを考えてみてください。美味しい食事ができることを考えましょう。昼前なら昼食のことを考え、夕方前なら夕食のことを考えましょう。中途半端な時間ならおやつのことを考えても OK です。いかにも感情が強くて食事のことを考えることではないかもしれません。なかなかそんな気になりかもしれませんが、少し便利で食事のことを考えてみてください。あと1時間後には食事ができる。今日は何を食べようかな。早く食事の時間がやってこないかな。食べたいものは頭に思い浮かべてください。たった10秒でいいのです。10秒ですが難しいな料理でも構いません。食事を美味しく楽しんでいる自分をイメージしましょう。するとどうでしょう。どんどん嫌な気持ちが落ち着いてくるはずです。小さなことに腹を立てている自分が滑稽に思えてくる。気づけば平静を取り戻しているはずです。あれ、何に嫌がらせていたのだったかな。何に嫌がらせていたのか思い出せなくなっているでしょう。腹が立っていることがどうでもよくなっているに違いありません。食べることを考えると、今の感情が注意の末。食べることは三大欲求の一つです。基本的欲求は食べることを考えると、いかにも感情が注意なので、あっと悪いに変えます。食べることは人生で最も幸せな瞬間です。もう少し待てば美味しい食事が食べられると思えば、意外な小さなことに思えてきます。心に余裕がまで感情が収まって、冷静な自分を取り戻せます。どんなに意外がしていても食欲には足りません。イメージによっては、意外が収まるだけでなく幸せな気持ちもないでしょう。食の力はそれほど意外なのです。上司に知られている最中でも、この後は何を食べようかなと考えていればいいのです。頭の中は見られませんから、悪い心配はありません。くれぐれも見られて倒れないように要注意です。腹が立ったら反射的に食事のことを考える癖をつけておきましょう。腹が立ったら食事のことを考えて気持ちを進める。 食の可能性を広げる36度だ。その19、食費を削っても手続きするな。食費を削ることがあるでしょう。最近食費が多いからと思えば日々の支出を見直し食費を削ることがあるはずです。もちろん適度の範囲で食費を削るのはいいのです。節約という意味で食費を削ることがあるでしょう。毎日贅沢な食事ばかりもしていられません。贅沢な食事ばかりは食費が大変なことになって家計が貧困になります。食費は変動費です。削ろうと思えば大きく削ることが可能です。努力次第によっては1ヶ月の消費の食費を1万円以下に抑えることができるでしょう。場合によっては5000円以下に抑えることも可能ではありません。実用者に最も活用者にスーパーの安い制度を利用者にです。節約や時のため適度の範囲で食費を削ることがあるのは素晴らしいことです。しかし食費を削るのはいいですが手続きはよくありません。理由は単純です。食費を削りすぎるとかえって健康に悪影響を及ぼすからです。やみくもに食費を削るのは健康に良くない。やみくもに食費を削るのは健康に良くありません。炭水化物に偏った食事ばかりになってしまい必要な栄養が不足してしまいます。食費を削りすぎると健康を害してしまい今度は容器が増えることになります。苦労して食費を削っても後から容器が変わることになっては意味がありません。節約のことがかえって食費が増えることになってしまうでしょう。食費を削るといい仕事もできません。パワー不足になって行動力が低下して根気や集中力も出ません。工夫を我慢するのはストレスの原因になります。心や精神に悪影響も生まれません。食事を削りすぎると質素な食事になるでしょう。餌のような食事になることが少なくなりません。牛乳分が水は疾患になります。水で弱い気持ちになり精神面で楽になってしまいます。生きる力が不足して人生が楽になってしまいます。食費を削るのはいいですが削りすぎないでください。節約にも限度があります。適度に食費を削るのはプラスに働きますが削りすぎはプラスよりマイナスに働きます。削りすぎるつもりはなくても次第に熱が入ってエスカレートしていき気づけば削りすぎになっていることがあります。食費を削るなら適度の範囲が一番。食費を削ってばかりではよくありません。たまには贅沢な食事も楽しみましょう。食事は人生の質に直結する要素です。美味しい食事を取れば元気やパワーが出てきて幸せを感じるでしょう。人生の質を保つためにもある程度の食費は必要経費を仕掛けておきたい。食は社会の名残であり、現地の名残であり、今の名残です。人生の幸福感を高めるためにも食費を削りすぎは注意してください。食費を削るなら適度の範囲が一番です。土台をきちんと固めるというイメージを持って食費には最低限の気を使いましょう。食費を削っても削りすぎないように注意する。食の可能性を広げる30のことだ。その20、人の用意している順に気づいてください。ある時以上で不思議な体験をすることがあります。美しい料理に一本に取れ、美味しそうな食べ物に目を奪われる。その料理を見かけたというものを頭から離れなくなる。牛乳のことがずっと語り始め、自分でもどうしたのだろうと思うでしょう。もしこうした経験に心当たりがあれば、言うことはただ一つです。人の声をしたのです。人の声というのは人に住むものと同じです。相手の人であることをきっとします。体に一歩上下に走って一瞬で声に落ちるでしょう。人の声は人に対して怒るものと思われていますが、その限りではありません。人の声は食べ物に対しても怒ります。食べ物の人の声をどんどん増やしていこう。人の声をしている自分に気づいてください。ある食べ物と出会って胸の気持ちが離れなければ、人の声をしたと考えてもしまいません。食べ物に人の声をすることもあっていいのです。悪いことではありません。むしろ素晴らしいことです。視聴者の方の店に人の声をするのは要注意ですが、食べ物であれば人の声をしても OK です。一つに必ずたくさん人の声をしてかまいません。これもいいな、あれもいいな、たくさんなって迷ってな。どれだけ熱量しても誰からも求められません。浮気で怒られる心配はゼロ。むしろどんどん食生活が豊かになります。食べ物の人の声をどんどん増やしていきましょう。人の声が多くなると食生活は豊かになります。人の声で終わらせず、上手させ。大切なことは人の声で終わらせないということです。人の声のままでは片思いと同じです。一方的に思いつけるだけでは上手しません。人の声で終わらせるのではなく、実際に声をかけてみましょう。向こうから近づいてくるのを待つのではなく、こちらから近づいていきます。移動に時間がかかることに行くのが大変であろうと、それだけの価値があります。お金はかかりますが、きちんと楽しめ、有意義な時間を過ごせるでしょう。前からあなたのことが気になっていましたと告白するのと同じです。実際に近づいてくれて味わってみる。勇気を出して後押しすれば新しい食の世界が切り開きます。あなたの方はもうすぐ老後に変わります。食べ物に人の声をしたらきちんと味わってみる。食の可能性を広げる30のことだ。その11、今年の雨は捨てるしかないと考えていないか。雨を食べようとした時ぐったり落としてしまうことがあります。ずっと指差し忘れて怒りをしてしまう。特に小さな雨の時は良くないことです。この時どうするかです。雨が汚れちゃったね。もう食べられないね。捨てるしかないね。そう思ってどんなことに落とせていませんか。確かに汚れたものを食べるのは不衛生です。小さな汚れは気にせずそのまま食べる人もいますがおすすめしません。不衛生というだけでなくお腹を壊す原因にもなるでしょう。では汚れたら捨てるしかないと考えるというとそれはちょっと違うのです。食べ物を捨てるのはもったいない。雨を落としたらのことです。汚れたとはいえほんのわずかでしょう。食料不足の地域の人には信じられない光景に見えるでしょう。落とした雨は捨てるしかないというような話をしていないか自分を振り返ってみることです。雨を落としたことが悪いのではありません。悪いのは雨を落とした後の対応です。落とした雨は洗って食べればいい。落とした雨は捨てません。ではどうするか。落とした雨は洗って食べればいいのです。普通にあればきちんと汚れ直して清潔な状態に戻ります。それだけのことです。別に食うということのことでもありません。当たり前のことですね。私たちは落とした雨は捨てるしかないという考えになっていることがあります。頭の中になると言いますが、わずかなことです。大げさなわけではありません。水につけてすぐ湯でこすだけのことです。落ちた汚れの場合は仕方ありませんが、普通の汚れなことで十分落ちるでしょう。洗って食べようとした時に再び落としてしまったとします。見たりしたらダメということはありません。やはり洗って食べればいいことです。同じように落とした雨は洗って食べもったいないという気持ちは私にとって大切なことの精神。落とした雨は捨てるしかないではなく、あって食べるです。いつの間にか雨になっていないか振り返ってみてください。心当たりがあれば今日の夏、船を改善しましょう。もったいないという気持ちは私にとって大切なことの精神です。落とした雨は雨にせるのではなく、あって食べる。食の可能性を広げる30のことだ。その12、普段食べないような高級菓子を送ると普段食べないような高級菓子を送られる。お気持ちの際、ちょっと奮発をしてみませんか。日頃からお世話になっている人であれば奮発するのも悪くないでしょう。感謝の気持ちはお金に変えられません。特別お世話になっている人であれば特別な贈り物の最適です。そこでふさわしいのが普段食べないような高級菓子です。ぜひ普段食べないような高級菓子を送ってみましょう。自分ですら買って食べないのに高級なものを送るなんてできるんだと思うかもしれません。しかしそれは誤解です。自分ですら買って食べないものだからこそ送る意味があります。お金がもったいないと思ってはいけません。大切な人のためであれば高級なものを送る価値があります。高級クッキー、高級スイーツ、高級チョコレート。私でも洋菓子でも構いません。高級洋菓子や高級饅頭も相手の好みにならないことでしょう。小さなサイズのものであっても価値を上げるのは十分です。お菓子の一つ一つが宝石のようで見ていただければされるでしょう。高級菓子はパッケージデザインが宣伝されています。おしゃれな箱だったり、ジュリーボックスのような箱だったりです。華やかなパッケージであれば、開けるときに届くでしょう。不思議なので自分のためには買わないけど、人のためには買えるということがあります。日頃からお世話になっている人であれば感謝の気持ちが働いて確かに奮発してしまいます。日頃からお世話になっているのならこれから大したことがないと思います。普段食べないような高級菓子は話題性を増すんです。普段食べないような高級菓子を送ると不思議なことが起こる。お世話になっている人なら日頃の感謝を込めて普段食べないような高級菓子を送ってみましょう。すると不思議なことが起こります。普段食べないような高級菓子を送られます。しかも前からこれを一度食べてみたかったんだよねというお菓子が送られます。手出しが触ったかのような現象に見えるはずです。いつもお世話になっているなら特別なものという複雑な気持ちが触って相手も同じことを考えるようになります。結果として食べる機会に恵まれるのです。人生とは面白いものです。特別お世話になっている人が普段食べないような高級菓子を送ってみる。食の可能性を広げる30のことだ。その13、ダイエットにはそれを全部飲んだら大きい。体重が気になる。肥満体系なので痩せたい。よし、ダイエットの時も。肥満体系ならダイエットが必要です。このままではいけないと奮起して、今すぐな体型を目指し、ダイエットに耐える人もいるでしょう。もし、あなたがダイエットを考えているなら、ダイエットの成功に役立つことがあります。食事中水を塩分の音楽を出しましょう。集中的に機能がなく、相手音楽をしながらだけで OK です。ただ、これだけダイエットが成功しやすくなります。なぜ、その塩分の音楽を聞くとダイエットができるのか。ただ、音楽でダイエットができるわけがないと思ったあなた。いえ、それは誤解です。その塩分のダイエットは無関係に思い出すのが誤解です。なぜ、その塩分の音楽を聞くとダイエットができるのか。その塩分の音楽を聞くと、まさに落ち着いた雰囲気が漂います。心理的な影響で自然と食べるゆっくり食べるようになると満腹感が得やすくなって食べ過ぎを抑止できます。結果としてダイエットにつながるのです。だから音楽を思いますが、何もダイエットに効果的なのです。例えば、ハスコフード店で習う音楽を思い出してください。ハスコフード店は回転率を上げるため、比較的テンポの曲が流れています。テンポの速い音楽が流れていると、せかされているような心理影響を受けるため、自然と食事のスピードも速くなります。私たちは知らず知らずの音楽の影響を受けています。そのパターンとして、そのテンポの音楽を活用せば、食事スピードを抑えられるためダイエットに効果的です。目安は BPM60 だ。そのテンポであることが効果的です。目安は BPM60 だです。つまり1分間に60回ということです。メトロノームの発射しようが1分間に60回以下をイメージすると分かりやすいでしょう。テンポがそうであることが効果的です。 特にヒーリングミュージックは超テンポの曲調で構成されているため最適です。超テンポの音楽はダイエットの心強いから。音楽の力を満たしてダイエットを成功させましょう。音楽を聴きながら食事をするだけですから簡単ですね。テレビを見ながら食事をするのもいいですが、たまにはテレビを消して超テンポの音楽を聴きながら食事をしてみてください。室内の照明を落とせばさらに効果的です。一段と落ち着いた雰囲気になるのでゆっくり食事ができるようになるでしょう。超テンポの音楽はダイエットの心強いからです。超テンポとダイエットの相性は抜群ですが、2つを組み合わせれば間違いありません。超テンポの中でも気に入りの曲を選べば音楽を楽しみながら食事をすることになって一石二鳥です。超テンポの音楽を鳴らしながら食事をして食事を防ぐ。食の可能性を広げる30の言葉。その14。食の可能性は美味しくもないまずくもないという食べ物になる。いろいろなものを食べていると、胃の炎症のためのことがあります。美味しくもないまずくもないという食べ物です。好きというわけではない。だからといって嫌いというわけではない。これは中途半端な味の時によります。世の中にあるものすべてが美味しい、まずいという意味で分けるものではありません。どちらでもないことがあります。もちろんそれはそれで結構なことですが、そのままにしておくのはもったいない。ここに食の可能性が隠れています。ちょっとしたことで好みが変わる可能性がある。美味しくもないまずくもないという食べ物は食の内容です。ただし、中途半端なので、ちょっとしたことで好みが変わる可能性があります。ちょっとしたことで美味しいと感じるようになり、つまみに入るかもしれません。ちょっとしたことでまずいと感じるようになり、苦手な感じに入るかもしれません。味覚や味の感じ方は状況によって変わるため、工夫の余地があります。例えば、一つの工夫として次のことがあります。目をつぶって食べてみる。ソースや調味料を加えてみる。よく噛んでしっかり味わってみる。なら、食いはさせて目の前の食事に集中する。好きなものと混ぜて食べてみる。食事を止めながら食べてみる。綺麗なお皿に乗せてから食べてみる。きちんとした風に入れてから食べてみる。工夫の時や綺麗な色に食べてみる。味の感じ方が欲しいになって、美味しいと感じるようになることがあります。うまくいけば、どちらでもないから、どちらかというと美味しいに変えることができます。美味しく感じるようになったら、ラッキーと喜んでください。美味しく感じるような食事だということです。もっと、うまくいけば好きな食べ物が食事することになるかもしれません。食生活が豊かになって、人生をより楽しめるようになるのです。美味しくもない、まずくもないという食べ物は味付けや食べ方を工夫して、美味しく感じるものに変える。食の可能性を広げる30の言葉。その15。食べ過ぎた罪悪感は運動で減らそう。食べ過ぎたと嫌な時があります。ガスが早めをしていると、息を余って正しい運命を超えてしまうことがあるでしょう。気がついた時は満腹状態。お腹が増えて簡単ということがあるのです。飲み上げた方たちを調理しながら、飲み食いしている時も正しい夢中で食べ過ぎることがあるでしょう。なら、食いは食べ過ぎてしまいやすい状況の一つです。別の時に注意が向いていると、食べ量の調整が緩くなり、食べ過ぎてしまう傾向があります。ああ、しまった。食べ過ぎてしまった。済んでしまったことは仕方ありません。食べ過ぎてしまったことはちょっとした罪悪感があるものです。お腹が空していて、これは不運だということが自分でわかります。罪悪感があるものを食べてしまったものはどうしようもありません。食べてしまったものは仕方ないと、ため普通に飲むのもいいですが、それは仕事のためになります。食べ過ぎは食べるのと一緒です。肥満体に向かって一直線。食べてしまったものはどうしようもないように思いますが、まだ愛着活性が残っています。運動なのです。食べ過ぎてしまった罪悪感は運動で減らしましょう。食べ過ぎた罪悪感は運動で減らす。体に悪いことをしてしまった。自分が情けない恥ずかしい。申し訳ないことをした気持ちになりますが、まだ救いの希望は残っています。食べ過ぎてしまっても今ならまだ間に合います。食べ過ぎた罪悪感は運動するモチベーションに変えてください。罪悪感が大きければ申し訳ない、申し訳ないと歯を食いしばりながら体を動かしましょう。体中が赤くなってきて、体に汗が滲んできます。さらに体を動かしすれば全身から汗が噴き出してきます。運動で苦しくても、食べ過ぎた罪を晴らしていると思えば、ぐっと踏ん張るもの。食べ過ぎた罪悪感は建設的な行動に伝達することで消化させましょう。それ最初にもなって一石二鳥です。仮運動で十分。激しい運動である必要はなく、仮運動で構いません。満腹の時に激しい運動をすると気分が悪くなることがあるため、仮運動で十分です。例えば、仮運動やウォーキングです。当然、その代わりに運動で対応を消費すれば、その時に食べ過ぎた罪悪感が起きれば、大きいほど運動のモチベーションに対応ではありませんか。食べ過ぎた罪悪感は運動で減らすのが健全です。食べ過ぎた罪悪感は運動で減らす。食の可能性を広げる30の言葉。その16。食わず嫌いは食の最初に。食べたことのない人に食べられないと拒んでいませんか。いわゆる食わず嫌いです。過去に食べたことがあって、拒否するのは分かりません。深い思いをした経験があれば、同じく心は味わいたくありません。口に合わないことがあって、食べたことがない人に食べられないと拒んでしまいます。そういう人は意外と少なくありません。あなたもその人かもしれません。食べたことがない人に、なぜ食べられないと拒んでしょう。相手の場合、見た目と雰囲気になるんです。お見込みをしている自分に気づく。初めて、見た目が食べられないと決めつけてしまいます。しかし、イメージはあくまでイメージです。食べたことがないでは実際のことは分かりません。見た目や雰囲気で食べられないと思い込んでいることに気づくことです。食の楽しみを制限することになります。自分の勝手な思い込みで食の楽しみを制限することともったいないことはありません。食わず嫌いは食の最初の質です。見た目は先入観で決めつけない。見た目は先入観で決めつけないでください。試しに食べてみましょう。騙されたと思って食べてみてください。見た目は悪いのに実際に食べてみると意外と美味しいと驚くのはよくあること。一度も食べたことがないならなおさらチャレンジする価値があります。食べられればその時は残すがいいです。食べられるとなんなら少量から始めましょう。口に合わなくてもちょっと我慢して飲むのがいいでしょう。食べられなくて残すことになっても少量であれば罪悪感が小さくて済みます。美味しくなそうな食べ物が将来の大好物になる可能性もある。食べられなかったらどうしようと不安になりますがそれで構いません。不安があるからこそチャレンジする価値があります。チャレンジは常にリスクを背負うものです。まさかこんなに美味しいとは思わなかったという驚きの相手は第一印象の悪い食べ物しかありません。美味しくなそうな食べ物が将来の大好物になる可能性もあるではありません。食べたことないのに食べられないと決めつけない。一度も食べたことない食べ物は試しに食べてみる。食の可能性を広げる30の言葉。その17。お腹が空いたという人はそういうことで空間を合わせようとしている。お腹が空いたと言われることはありませんか。友人や職場の人からため息交じりで言われることがあるのです。もちろん相手に悪いはありません。空腹の先です。お腹が空いているから感じたままのことを言っているだけです。そんなことを言われても困る。どうしていちいち声出しているんだろう。そうですか。お腹が空いているんですね。大変ですね。普通に同情してはいないそうですが、ちょっと待ってください。お腹が空いたという人の心理をさせてください。なぜいちいち口に出しているのか。あなたがお腹が空いたということのことを思い出してください。空腹のストレスに耐えられずお腹が空いたと言ってしまうことがあるでしょう。その時の心理としては空腹を学ばせるためであることが多いのではないでしょうか。空腹感の苦心をそのまま口にすると少し空腹感が生まれます。ちょっと心が痛くなったようにも感じます。あなたがそうであるように相手もそうです。お腹が空いたという人はそういうことで空腹感を学ばせようとしています。あなたのリアクションが大切。さて、ここで終わってはいけません。次はあなたの番です。お腹が空いたと言われたら相手の期待に応えるようなリアクションを返しましょう。例えば、前向きな姿勢で背中を押してみてはいかがでしょうか。お腹が空いたら何か食べましょう。当たり前のセリフですが、相手はこの仕事でほっとしてにっこりほほ笑むでしょう。相手はそうだよね。食べたことないよねと決心できます。相手の背中を押すことができて、食べることを取りやすくなります。手持ちのお菓子にあるなら、先にある人を差し出すと呼ばれるでしょう。これを一つどうぞ。ちょっとしたお菓子でも、豆腐呼吸になりします。少し空腹が生まれるでしょう。あなたの優しさに触って、一歩相手は笑顔になってくるように違いません。昼休みや休憩でタイミングが良ければ、食べに誘ってみるのもいいでしょう。これから一緒に食べに行きませんか。相手は目を開き上がらせながら待っていましたと、今までに名付けてくれるでしょう。お腹が空いたと言われた時、あなたの視点が離されます。上手に背中を押して、期待に応えていきましょう。お腹が空いたという人の心理を指す。相手の空腹感が笑えるようなリアクションの取り。食の可能性を広げる30の言葉。その18。言葉を失うことが美味しいものを食べた経験もあるか。人は本当に美味しいと感じた時、言葉を失います。大きく目を開いて、止まります。目の前が真っ白になって全身に痛みが出します。あまりの美味しさに酔っ込みして大きなため息をするでしょう。もはや美味しいということだけでは味を表現しきれません。あまりに美味しいと表現していいかわからないため言葉を失うのです。言葉を失うことが美味しいものを食べた経験もあるか。言葉を失うことが美味しいものを食べた経験もあるか。普通に美味しいではなく言葉を失うことが美味しいです。すでに経験したことがあるならおめでとうございます。あなたはすでに幸せです。きっとそれはすでに大好物になっていて日々の支えとなっているでしょう。これからも人生のパートナーとして大切にしてください。ただし満足するにはまだ早い。まだまだ食の世界は広がっています。すでに知っているつもりでもまだあなたの知らない食べ物はたくさんあります。言葉を失うことが美味しいものはまだここにもあるでしょう。まだどこかにあるはずだ。希望を持ってください。再び同じ経験ができるよう新しい道を探し続けましょう。 したことがないという人もいるかもしれません。経験したことがなくても大丈夫です。まだ本当に美味しい食べ物と出会っていないだけです。あなたが悪いわけではなく、あなたが機会に恵まれなかっただけです。これからお楽しみにすればいいのです。チャレンジ精神を大切にしながら、いろんな食べ物や料理に対していきましょう。積極的に探していけば、あなたは最初は言葉を失うことが美味しいものと出会うに違いません。高級なところではなく、身近なところであることもある。言葉を失うことが美味しいものはどこにあるでしょうか。まず、思い浮かぶのは有名店や高級レストランではないでしょうか。ここが要チェックです。もちろん高級なお店もあるでしょうが、その限りではありません。意外と身近なところで出会うこともあります。例えばコンビニや加速フード店です。新商品があって試しに食べてみたところ、あまりに美味しくて言葉を失った経験はありませんか。コンビニや加速フード店だからといって食べてみません。安いものであっても美味しいものはたくさんあります。運命であることにあるかわかりません。あなたは超冒険者です。言葉を失うことが美味しいものはやってくるものではなく店に行くものです。じっとしていては見つかりません。こちらから出会いに行きましょう。まだ体験したことのない感動はどこかにきっとあります。食の可能性に期待しながら言葉を失うことが美味しいものを探し続けましょう。言葉を失うことが美味しいものと出会いに行く。食の可能性を広げる30の言葉。その19。何でもないときに豪華な食をするのも一つのライフスタイル。あなたに新しいライフスタイルを提案します。何でもないときに豪華な食をするというライフスタイルです。あなたが豪華な食をするとそれはどんなときでしょうか。記念日やお祝いの時など特別な時が多いのではないでしょうか。豪華な食には特別感があります。特別な時は奮発して豪華な食がふさわしいでしょう。何がお祝いとして一緒に大切なパートナーと過ごすこともあるでしょう。大切な人と大切な記念日を一緒に過ごすのもいいですね。素晴らしい時間の過ごせ、思い出になりますます深い絆も深まっていくでしょう。もちろんそうした楽しみ方もいいですが、ここで気づいてほしいことがあります。豪華な食をするタイミングが判断されているということです。豪華な食は特別な時にするものだと思っていませんか。いえ、それは思い込みです。自分の思い込みに気づいてください。自分では当たり前のことをしていると思っているように判断されていることに気づきにくい。行動が判断されてしまうと、新しい出会いも新鮮な刺激もなくなってしまいます。ではどうするか。そこで取りたいのは、何でもないときに豪華な食をするというライフスタイルです。何でもないときに豪華な食を楽しんでみるのも悪くありません。有給休暇を取って平日の日中のんびり待ち歩くような違和感があるでしょう。みんな黙って働いているのに私だけのんびりして申し訳ないとちょっと心苦しい思うもの。そわそわした感じがするかもしれませんが気にしないことです。悪いことをしているわけではありません。新しいパターンでありそれだけ新鮮な刺激を受け取っている証拠です。豪華な食なのでちょっと失敗はありますが、苦しいや気分転換になるのですから意味があります。仕事に役立つアイデアが得られるかもしれません。何でもないときに豪華な食をするのも一つのライフスタイルです。自分の体を崩すものには一歩踏み出せ。今日は何の日ですか。何でもない普通の日ならベストタイミングです。たまには何でもない豪華な食を楽しんでみましょう。あなたも非常に新しい行動パターンを加えてください。記念日に豪華な食をするのも素晴らしいですが、何でもない豪華な食をするのも素晴らしい。たまにはこういうのもいいねと思うはずです。もちろん毎日続けるのは難しいですが、たまにはできるはずです。必要なのは勇気だけ。やってみれば意外と簡単にできます。抵抗を感じますが、自分の体を崩すものになれば一歩踏み出せるはずです。あなたも非常に新しい光が差し込みます。新しいライフスタイルの一つとして、たまには何でもない時に豪華な食をしてみる。食の可能性を広げる30の言葉。その30。今日の食事のことに気に入ったこと。日々の食事も素晴らしい日記だ。日記を捨てているなら今日食事のことを書きましょう。食事は小さなことなので流されなしです。特別なイベントではありません。毎日あることなので特別に止めることはなく通じている人が多い。書くことがないと日記に考えるのは大きなことに焦点を当てているからです。日記は何を書いても自由です。もちろん小さなことについて書いても OK です。大きなことだけでなく小さなことも注目してください。それが普段の食事です。普段の食事は小さなことですが、イベントの食事であり、別居した日記からです。1日3食であれば3杯分の量ができます。1食を1秒で確保すれば3秒になることになります。普段の食事を管理すれば日々の日記に困ることはありません。どんなことでも書いていい。例えば、レストランでパスタを食べたとします。何枚のレストランで何枚のパスタと書いてでしょう。食べた時の感想を書けばある程度の分量が書けます。自分で料理を作ったらなおさら当てになります。調理で作ったことが気づいたことは素晴らしいネタです。いろんなことが思い出されて、あの声も書きたいことができるはずです。加速度であってもきちんと日記に書いておきたい。別居した内食であり、食事であることに変わりません。加速度の場合はレストランなりの美味しいも今日はこんなお菓子を食べてみたと、彼はワクワクしながら書いていくでしょう。新発売の前々を食べてみた。最新の見ないと甘いがしました。といった内容で書いてるでしょう。日記のネタとして書くようになると、日々の食生活が豊かになる。5年後や10年後、その日記を振り返った時、食事内容を思い出して信じるでしょう。当時はこんな食事をしていたのかね、と当時の食生活を振り返ることができます。食事内容から無意識に記憶が蘇ってくるに違いありません。食事も貴重な人生の一部です。毎日普通に行うことはありますが、それなければ生きていけません。食事のことを日記のネタとして書くようになると、普段から食事に向くようになります。自然な食事となって、日々の食生活が豊かになります。日記を書いているなら、日々の食事のこともネタとして書く。食の可能性を広げる30の言葉。まとめ。その日。朝起きたら今日も一日美味しく食べようというフレーズを唱え、美味しく食べる意識を高める。その2。変わった食べ物を見つけたら、食の世界を広げる意味でとりあえず食べてみる。その3。大切には安い値であっても、高い値段のように食い始まって食べる。その4、積極的に食の話題を出していく。その5、食欲の季節は秋に限定せず、一年中通す。その6、自分の食事中の様子を撮影して、客観的にチェックしてみる。悪いところが見つかればきちんと改善に取り組む。その7、食品類の食コーナーは積極的に利用させていただく。その8、経年劣化の激しい食器は、思い出のあるものを除いて新しく買い替える。その9、見放しを否定しない。その10、いい仕事をしたいならきちんといい食事を取る。その11、ゆっくり食べると、だらだら食べることです。その12、目の前に集中する時間は仕事や勉強だけでなく、食事の時も行われる。その13、スナックの時こそきちんと食事を取る。その14、自分のバイボールをきちんと把握しておく。その15、ゆっくり食べ方をして、経済力の向上につながる。その16、勇気を出して大事仕事を楽しむ。その17、大成功の時も大失敗の時も大失敗する。その18、腹立ったら食事のことを考えて気持ちを沈める。その19、食事を削っても削りすぎないように注意する。その20、食べ物に一緒に食べようしたらきちんと味わってみる。その21、こちらには犯人性のではなく立って食べる。その22、特別お世話になっている人には普段食べないような高級菓子を送ってみる。その23、強い天候の音楽を鳴らしながら食事をして食べ過ぎを防ぐ。その24、美味しいものに混ぜるものに取り入れたものは味付けや食べ方を工夫して美味しく感じるものに変える。その15、食べ過ぎた罪悪感は運動で減らす。その16、食べたことの前に食べないと決めつけない。一度も食べたことのない食べ物は試しに食べてみる。その17、お腹が空いたと勇者の心理を指す。相手の空間で笑えるようなリアクションを取る。その18、言葉を失うことが美味しいものと出会いに行く。その19、新しいライフスタイルの一つとして、頼むは何でもない時に豪華な食事をしてみる。その30、日記を書いているなら日々の食事のことも目立として書く。